始まりました。映画の話したすぎるラジオ第198回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして今回ですね、ゲストにお越しいただいております。M 原さんです。
M 原です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、来ちゃいましたね。
来ましたね。はい、まあ、もともと大阪にいらして、で名古屋にもいらして、ついに番組の方にもお越しいただいたということで。
いや、もう本当にね、今めちゃめちゃ緊張してて、ちょっともうやばいですね、本当に。何を喋っていいかというか、もう。まあ、普段からただのファンとしてね、ラジオも聞かせていただいてますし、映画版の方にも参加させていただいてるんで、はい、ちょっと今日は自分も参加する側になるとは思ってなかったので、はい、どうなるか楽しみです。はい。後で聞いてみて、黒歴史にならないか心配ですが、頑張ります。
はい。で、今回はまあ、テーマ作品が機動戦士ガンダムジークアクスということで、まあ、ちょっと M 原さん、ガンダムある程度お詳しいっていうのもあると思うので、
それはちょっとその意味に来ていいですね。
いや、ちょっとお互い補完し合いたいというか、変に詳しいっていうスタンスでガンダム喋るとマジでやばいと思うんで、そこは互いの命綱としてね、こう、
そうそうそうですね。
ある意味マブとしてですね。
あ、本当ですね、マブとしてね。
マブとして
はい。はい、まあそんな感じで、では近況の話から入っていこうと思うんですけれども、ではマリオンさん、最近いかがされてました？
そうですね、今週はちょっと映画の方は見てなくてですね、なんですが、今週東京行きまして、
うんうん、
はい、で東京で映画ファンの集いの方に、はい、参加いたしました、
うん、
はい、
うん、
何回かラジオでも話しましたっけ、映画ファンの集い。
そうですね、なんか話されて思います。はい、
してますよね。はい、まあ東京の方で、まあそういう映画の話したい人がこう集まる、まあイベントみたいなあって、何回か東京の方、まあ普段は東京でやってくださってるんですけど、まあちょっとコロナ前とかは大阪の方でやってまして、それをきっかけに今僕もちょっと東京の方遊び行ったりとか、まあ行ってるっていうぐらい、結構もうずっと行ってるイベントって言ってもいいのかなみたいな感じなんですけど、でちょっとしばらく会場がいつもと違う場所でやってたんですよね。六本木のところでやってたんですけど、うん、この間のちょっと1月のやつで、ついにちょっとコロナ前に開催していたロフト9渋谷でやるっていうことだったので、まあ、ちょっともう行ってみようかなっていうことで、ちょっと遊びに行っちゃいましたっていう感じですね。はい。うん、いやー、会場もやっぱすごい広いので、まあ、70人ぐらいいたのかな。
もう結構。
あそこは入りますよね。
そう。そう、ここ、やっぱこの熱気すごいなっていうか毎回思ってて、うん。で、それを、まあコロナ前とか本当毎月やってたっていう感じだったので、本当すごいなっていうか、そのやっぱ東京には映画好きいっぱいになっていうか、
うん、
その、まあ人口が多いなっていうのがすごい羨ましいなって本当思ってたんですけど、まあそんな感じでちょっと久しぶりに、まあ東京の人とも僕そんななかなか会えないので、本当になんか久しぶりに会えたり人もたくさんいたし、本当にそういう意味でも、楽しかったですし、もう本当初めてお会いする方ともお話もできてすごい楽しかったですし、はい。いやー。で、このイベントは毎回告知とかできるんで、何回か参加してたんですけど、今までちょっと告知、この映画の話したすぎるラジオとか映画の話したすぎるバーのことを宣伝とか今までしてこなかったんですけど、まあ、ちょっとやってみるかっていうことで、うん、ちょっと初めて告知の方に時にステージ立たせてもらって、ちょっと宣伝をしたんですよ。はい。うんうん、大阪のバーね、誰が来るねみたいな感じですけど、東京からねっていう。
誰が行くんですかね。
誰が行くんですかね。まあ、
誰が来てるんでしょう
ね。本当ね。まあそこに今日はね、来てる人、東京から来てる人もいますけどね、みたいなのが今日ゲストですけど、まあそう思いつつ、まあちょっと告知とかしてたんですけど、まあラジオの方とかね、まあ全然聞けるし、聞いていただけるかなと思ったんで、してたら、告知中に、僕聞いてますっていう人に声をかけていただきまして。
あらあら。
はい。いや、嬉しかったですね、本当に。わ、まさかこんなところにリスナーさんがいるとは、みたいな。そう。 ちょっとたまたまその僕が回ったその映画のトークテーブルとは一緒に被らなかった人だったので本当にちょっと全然気づかなかった。本当告知の時に声かけていただいて、でイベントが終わった後に聞いてますって言っていただけて本当に嬉しかったですね。
すごい。
うん。
いいですね。
いや、いるんだって思って、ちょっと本当嬉しくなりました。はい。
逆に東京に住んでるのに一回も行ったことがないので、ちょっと行ってみたくなりましたね。
すごく楽しいと思いますよ。
うん。
うん。まあ、僕らみたいにそのバーとはまたちょっと違う、うん、かっちりとした感じというか、うん。トークテーブルみたいなのが用意されてて。あ、
作品とかのそのトークテーブルみたいなのが
あって。そうですね。作品だったり、あと、今回は1月の開催だったので、で、12月やらなかったので、まあ、2020年の年間ベストとか、テーブルだったりとか、
はいはいはい。
あとなんかその映画を題材になんかちょっとゲーム大会みたいな、お絵かきクイズやるとか、なんかそういう遊びのテーブルとかもあったりとか、いろいろこうあったりとか、するので、すごく楽しいと思います。なんか喋ったりもできるし、まあちょっとまあボードゲームみたいな感じですよね、ある意味。そういう遊びもできるし、みたいな。年齢層も幅広いですし、なんかそういった意味でもすごく、いいイベントだと僕は思ってるんですけど、はい。
うん、
だから、東京はこういうイベントがあっていいなって、いつも思ってるんですけど。
ね、普段大阪にいるんでちょっとわかんないんですけど。
何を言ってんだ。おいおいおいっていう。
そうですね。
おいおいおいっていう。
店長より僕より言ってるじゃないですか。
むしろそっち行ってあげてくださいみたいな。
そうそう
そう。人見知りなんですよね、本当に。あんまり、なかなか初めて会う人とお話できないんで。
本当ですか？
よく来ましたねっていう、それで本当になんか、まあ、嬉しいですけどね。いや。
ネタの境界線がどこか分かりにくいですね。
そう、そう
だ。初参加だから何が、本当なのかちょっと分かんないって言ったら、リスナーさんから思われちゃうと思うんで、じゃほどほどにしておきます。
いや、そうそうそう。ね、はい。で、まあ、で、次が、映画ファンの集い3月にやるそうなので、はい。3月29だったかな、
うん、
最終土曜日だった気がするので、そうですね、3月29にやるらしいので、うん、まあ、我々のやってる映画ファンはなかなかね、来れないっていう人はいるかもしれないですけど、うん、映画ファンの集いはやってますんで、東京の方は、みたいな、とか、うん、他にも多分イベントね、これ以外にもたくさんあると思うのでね、そういうの行ってみるのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。
うんいや、大阪もやってほしいですよね。
そうですね。やってほしいですよね。やっぱ。ま、ほんとこのイベントなかったら僕は山口さんと出会ってないのでね。本当にね。
そうなんですよ。マリオンさんと僕の慣れ初めなんですよね。映画ファンの集いの大阪開催が。
そうなんですよ。なので、ね、ちょっと歌丸さん的な感じで言うんだったらね、本当映画ファンの集いなくして映画の話したすぎるバーはなしみたいな、っていうか、ほんとそんな感じなんですよね。
はい。
ほんとそう思います。うん
我々のオリジンですから。
うん。本当ですよ。これがなかったら本当に出会ってなかったので。まあそういうなんか、まあいろんなそこ出会いとかがある場所だと僕は本当思うので、こういうイベントって。
うん。
そこ経由でなんか友達になったりとかできたりとかね、全然あると思うんでね。僕はすごいこういうイベント、どんどんいろんなところで盛り上がってほしいなっていうふうに思ってます。はい。
僕も明確に映画ファンの集い参加してから映画友達の変わりましたからね。
うん。本当に。本当そうですね。僕も、うん。
それまで、なんていうか、こう、地べたを這いずり回って映画友達探してたところに、こんなところに金脈があるんだっていうのに、
そうそうそう
ここを掘ったらよかったんだっていうのがあったんで。
本当そうですよ。映画の友達いないなみたいな人は、やっぱこういうイベントに参加するっていうのは、本当いいと思います、本当に。はい。今週は、はい、こんな感じです。
はい。おいさんいかがされてました？
はい。僕はですね、劇場で、課題作以外見た映画だと、ミッシングチャイルドビデオテープを見てきました。
うんはい、
まあ、最近ちょっと話題にはなってるかなと思うんですけど、
うん、
いや、面白かったっすね、本当に。うん、まあ、宣伝でも結構言われてるんですけど、ジャンプスケアとか全くなく、なんなら伏線回収的なものもあるようでなかった、あるというか、ちょっと、淡い形で、で、てのもまあ、監督というか演出陣が、石永菊江を探していますだとか、
うん、
あとは、行方不明店だとかっていうのを作ってるようなスタッフの方が、今回監督でやられていて、
うん、
なのでまあ、いわゆる最近流行りのモキュメンタリーホラー、まあ、Q とかの流れを組むようなものですね、 っていうのをかなり、まあ、そこにちょっとだけ、こう、劇映画的な要素っていうのを組み込んでるっていう感じなんですけど、
うん、
なんていうかな、すごい上品な怖さなんですよ。
うんうん、
その、なんていうかな、ストーリー自体も、ある種こう、ホラー好きの人分かると思うけど、背筋さん的な、昔からある、とある風習みたいなものが、温床になっていたりとかっていうところ。で、しかもその温床の呪いの出し方というか、その呪いが発覚するまでの過程、その語りみたいなものが、めちゃくちゃその、上質な階段として完成していて、なんかその語りだけでも随分引き込まれるし、うん、そのぐらいの真実味みたいなものがすごい映画の中に入ってるなと思って、まあ、とある山っていうのが舞台になってくんですけど、うん、その山に関わる様々な、その、いろいろな噂というか怪談みたいなものっていうのが繋がっていって、結局この山は何だったんだろうかって話になっていくと。で、まあ、主人公はその弟を昔、その山で、亡くしてしまったというか、行方不明になってしまった兄が大きくなって、再びその弟をその山に探しに行くって話なんですけど、うん。うん、なんていうか、まあ、ネタバレとかもなかなか難しいような感じなので、ぜひぜひちょっと見てもらって、震え上がってもらえたらなっていうふうに。思います。
今、ホラー映画、結構いい作品、一気にガンって公開されてる中でも特に注目作の一つかなと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱちょっと最近のフェイクドキュメンタリー的なホラーブームの延長にある感じもあるし、やっぱりそのスタッフ陣の、なんていうか実績に対する信頼感もあるしで、やっぱり、ものすごい興味惹かれますよね、そこは。
うん、なんで、まあ、今回は、まあ、あくまでフィクションの中の話ですよっていう体を取ってるんですけど、
うん、
その、フィクションの中で、こう、モキュメンタリー的な要素が入ってくるっていう。
うん。
でも、モキュメンタリー、フィクションの中のモキュメンタリーっていう扱いだから、ストーリーも一応映画としてしっかり入っているし、かつ、その、なんていうかな、使い方というか、映像の使い方が、まあ、
うん、
面白いなと思ったので、
うんうん、
なんか、確かにありそうでなかったというか、こことここはしっかり融合することあるんだっていう感覚にもなって、うん、割と面白いバランスになっているなというか、うん、なんかでしっかり余白に怖さが宿るって感じがしたので、
うん、
そこが本当にこの映画は僕は好きなところですね。
うんうんうん、いや、こんだけ話題になってるのに、上映少なくないですかって
思ったんですけど。
そうですよね。なんか少なかったっすよね、
うん。
そうですね。東京の方でもそんなに多くない。
そう。もっとやってもいいんじゃないかなって思うんですけどね、これ。
いや、なんか、見たかったホラーこれでしょっていうぐらいには、言い抜いてると思うんですよね。
うん、
欲しかったものを。ちょっと、もったいないなって、もっとガンガン来てほしさありますけどね。
そうなんですよね。だから、ちょっと上映増えてくれるといいんだけどなっていう。気持ちはあったりします。
うんうんうんうん。
で、他の花、もう一個その、映画館で見てるわけじゃないんですけど、2月の前半に僕、ニューヨークに旅行に行こうと思っていて。
ほう。
で最近なんでニューヨーク映画を見てるんですよ。
ほう。
で、ニューヨークに行くタイミングでブロードウェイも行こうと思ってるんですね。
はいはいはい。
で、すでにもうチケット予約取ってるんですけど、ハミルトン見ようと。
ああ。
おぉ、いいですね。
はい。ハミルトン。で、なんで、リン・マニュエル・ミランダですよね。演出、脚本、うん。
はい。
で、彼の前作で映画になってるのが一個あって、イン・ザ・ハイツっていう映画があって、これまあマンハッタンの映画なんですけど、
はい。
まあ公開当時気になってたものの、結構コロナ禍で公開の期間も短かったこともあって、見れなかったことを結構後悔してて、それがようやく配信に来てたんで、ちょっと見たんですよ。
うん。
で、これがめちゃくちゃ良くてですね。イン・ザ・ハイツ。
うん、うん。
その、まあ、ミニマレル・ミランダの特徴ってその、ミュージカルなんだけど、ラップとか R&B とか、要するにそういう、これまであんまりミュージカルとして扱われてこなかった音楽性で、そのミュージカルをやりきるっていうところ。で、まずそこはもう基本としてめちゃくちゃかっこいいってのがあるんですけど、お話が、その故郷、まあ、要はラップ的に言うというか、R&B じゃないな、ヒップホップ的な文脈でなら、レペゼンの話なんですよね。
うん、うん。
そう。まあ、インザハイツって、ワシントンハイツっていうマンハッタンの、ハーレムよりももっと北側ので、本当に北端に当たるような場所が舞台なんですけど、その地域っていうのはプエルトリカン系の移民の方々がたくさんいる場所なんですよ。
うん、
で、そこの方々が自分が地元に帰るのか、それともここに残るのか、で、しかもそこはもう もう、結構現代劇なんで、昔話風に語られるんですけど、完全に現代の話で、まあ、徐々に徐々に家賃が上がっていっていて、もう、我々では住めなくなるかもしれない場所だっていう話をしていて。なんで、いずれなくなるかもしれない故郷。だけど、今ここで生きてる故郷っていうものを、こう、本当に見事にいろんな視点から描いてる。で、この映画ちょっと見てて、関連して思い出したのが、去年ドラマでやってた、海に眠るダイヤモンドっていうドラマを思い出したんですよ。うんうんうん、で、このドラマは、今は軍艦島って呼ばれてる長崎の、まあ、端島ですよね、うんうん。その端島を舞台にして、そこの炭鉱を、で働いてる人たち、まあ、あるいはそこで暮らしてる人たちの物語というのを描くっていうお話だったんですけど、なんかその、まあ、端島も結局今軍艦島になってる通り、なくなっていく。だんだんこう、そこには故郷としても戻れなくなっていく場所なんですよね。それを僕らは知った上で見ているっていう。で、インザハイツもある意味そういう、まあ、現代進行形なんだけども、もしかしたらそこには戻れなく住めなくなるかもしれないっていう危機、結構身近な危機ってのが、まず前提としてあると。でもその中で、じゃあどう今を生きていくか、あるいはそこに生きていた人がいるのかっていうのを、生活として描いてみせるっていうのが、両作ともすごい繋がってる気がして、なんかその点ってすごい大事なことだなというか、その土地にどういう人たちがどういうふうに住んでたのかを、その物語として描いて残してみせるみたいな。なんかそういう気概って本当に僕結構好きな、映画の中で、映画として描く意味ってそこにあるなとかって思ったりするので、なんかこの2作品をすごい、てか、海に眠るダイヤモンドもすごい大好きですし、インザハイツもめちゃくちゃなんで好きでしたっていう話を。はい、したかったっていう、はい。
うん、ああ、急にインザハイツ見たんだって思ったので、そういう理由だったんだなっていうのと、僕、てっきりウィキッドのために見てたのかなって思ってたんですけど、
ああ。
監督同じですよね、確かね。
そうなんです、そうなんです。あれですよね、
ジョン・レム・チュー。
そう。
そうそう、クレイジー・リッチの。
そうなんですよね。
だから、それで見たのかと思ってたんですけど、そう。なるほど。リンマニュエル・ミランダ文脈で見てたんですね。
そうっす。
うん。
だから、ある意味、インザハイツも、ハミルトンも、話は通じていて、移民が主人公なんですよね。で、それってアメリカって移民の国じゃんって話だと思うんですよ。彼の視点からすれば。うん、だからこそ、ハミルトンっていうアメリカの建国の父を主人公にするんだけども、基本的には、プエルトリカンだったり、アフリカ・アメリカンだったりを、で、キャスティングして描こうとする。それは現代の移民の話をしようとしてるからだってことだと思うんですよね。
うん、
だからその作家性はすごいなんか、インザハイツにも もちろん通じているし、なんとなくその現在のアメリカへのアンチテーゼにもなってるような気がして、今からちょっと見るのがすごい楽しみになってます。
インザハイツ去年日本でもミュージカル化というかされてて、ちょっと僕見てないんですけど、見ようかなと思ってたんですけど、今、大石さんの話聞いて、面白そうだし、すごい現代的なテーマですよね。
そう。
うん。
しかも日本の、確か、インザハイツ、日本語版で翻訳するときにクレバが確か、そのラップの部分は監修してたっていうのを伺いました。
あー、なるほど。
そういえば、江村さん、舞台の旅でもありましたね。
そうですね。まあ、これも、見てるっていうと、ちょっと、本当の舞台民の人からは、お前なんて大したことないってなっちゃうんですけど、まあ、好きっちゃ好きですね。はい。
うん、
うん、いや、ニューヨーク行くんですね。
はい。
いいですね。
もう、ちょっと去年散々ニューヨーク浴びたんで、そろそろ行くかっていう。
確かに。ニューヨーク多かったですね、ほんとね、
うん。ニューヨーク映画多かったですね。
そうなんですよ。
うん、確かに確かに。
ある意味、どこ行っても映画で見たことある景色なんですよね、多分ね。
いや、楽しんできてください。
はい。
うん、
なので、ちょっとしばらくニューヨーク映画マラソンをしてます、僕は。はい、以上です。
はい、僕はですね、室町ブライを見ていきました。
うん、
はい。で、名古屋で江村さんにめちゃめちゃ押されて、はい、あ、それは見ようって思って行ったんですよ。
ありがとうございます。
はい。で、その部分では満足できたと言いますか、まあ舞台が1400年代の室町時代で、もうとにかく世の中が荒れてる時代で、まあ最近僕が見た映画だと、まあ忍たま乱太郎の映画のだいたい100年ぐらい前になる感じですかね。はい。で、まあ、この背景にある民衆の暮らしみたいなとこは、やっぱりこう、重なるとこもあるんですけど、ただ、室町ブライのいいところは、もっと直接的にひどい部分を見せてくるんですよ。まあ、本当に僧侶による略奪というか、まあ、その借金の取り立てでそのまま、その家の女性をさらってくるとかっていうしてる、そういう人身売買をしてるであるとか、あともうとにかくね、道にね、飢えた人々と死体が転がりまくってるんですよ。
あ
で、やっぱりそこは、忍たま乱太郎が、隠してた部分でもあるというか、うん、まあ、室町ぐらいは舞台が応仁の乱直前ぐらいの京都なんで、まあ一番荒れてるっちゃ荒れてるところだから、それは死体も転がってるであろうっていう部分ではあるんですけど、うん、やっぱり僕時代劇見るときは、この世の地獄を見たいなっていうのがあるんで。
わかります。
はい。で、それをがっつり見せてくれるんですよ。本当に、この世の終わりみたいな画面がずっと続くんで、まあ、それに対する満足度はあったかなっていうのはあったんですけど、ただ、ちょっとその作品全体の完成度みたいなものに関しては、すべてにおいてなんか一回り二回り物足りなさがあるなっていう感覚だったんですけど、
それもわかります。
なんて言ったんですかね。なんかこれを見たい方向性でどこも振り切ってなくって、全部がこう、なんだろう、ぽさで終わる感じがあって、いやー、ねえ、なんか、男同士の関係性萌えとかもがっつり入ってるんですけど、うん、なんか、掘り下げ足らんくないというか、あんま理解してやってる感じがないなっていう感覚で僕は見てたのと、あと僕、本作見てて一番見た感覚は、この話全体が何かを成し遂げることができる話なのか、何かを成し遂げられずに志半ばで終わる話なのかっていうところに対する着地が不明瞭だなって思って、
うん
うん
う
ん、これはやり遂げたのかやり遂げられなかったのかどっちなんていうのがわかんないんすよ、見てて。
うん、
で、それは、空白を残して観客に預けてるとかではなく、がっつり演出とかも説明的なんだけど、説明してるのによくわからないんですよ。え、これって良かったの悪かったのどっちみたいになって、その、見てて満足した上で、あ、でもこれってああなのかなっていう、その自分用の余白を楽しむみたいなのがなくって、ただ、なんか、どっちつかずのものだけをがっつり持って帰らされるみたいな感覚を覚えたんですよ。だから、その観客に答えを預けるっていうのと、答えをがっつり与えるけどそれが不明瞭って実は似て非なるもんなんだなっていうのを感じたんですよ。説明してるけどその説明が全部どっちつかずっていうのと、そもそも説明を空白で残すっていうのは別の概念だなんだなっていうふうに思って、なんかすごい、食べさせられたのに食い足りないっていう感覚の映画だったんですよね。
いや、すごく今山口さんおっしゃられたことよくわかって、山口さんおっしゃられたように、室町描写は最高なんですよ。はい、本当にその、僧兵が略奪しに、僧侶ですよ。僧侶が民家に押し入って略奪したりとか、あと道に席っていうのを作って、
はい、
一般人が通ろうとすると、お前この席通るんだったら金払えよみたいな感じで、金を徴収するっていうのを僧侶が勝手にやってるみたいな地獄の時代なんですけれども、
うん、
ただ山下さんおっしゃられたようにこの映画じゃあ結局何なのっていうと何とも言えないというか、
うん、
伝わってこない部分がちょっとあるかなっていうのはあります、
うんうん、そうなんですよ。この話応仁の乱前夜の話なんで結局応仁の乱っていうもう日本の中世でも最大級の地獄がこの後やってくるんで、この人たちは何かをやり遂げれたのかやり遂げられなかったのかってすごいよくわかんないし、そもそもこの主人公の蓮田兵衛っていうのは、その室町幕府の倒幕を一応の目標にしてるけど、そんなの成し遂げられないってみんなわかってるわけですよ。この後応仁の乱が来るんだから。
うん、
じゃあ、彼は何なのってなるんですよね。
なんか、もうちょっと敗者の美学みたいなのがあるのかなって思ってたんですけど、そういうわけでもない。
いや、それも あるんですよ。あるんだけど、あるんだけど、そうじゃない風にも描いてるから。
ああ、なるほどね。
どっちつかずなんですね、なんかね。
ああ
なんか、どっちの椅子も用意してて、でも、どっちにも同時に座れないじゃないですかって言って、めっちゃ混乱するんですよ。うん、あれって、僕が今座っている椅子はどの椅子なんだってなって。
いや、本当にどっちつかずなんですよね。例えば、応仁の乱のきっかけが別にこの映画っていうわけでも特にないから、
うん。
うん、この映画じゃあ結局何なのって言われると難しいところなんですよね。
うんうん、
いやー。なんか、僕、全然見てないんで、あれなんですけど、なんか、僕、ある映画の好きの友達と話してるときに、なんか、 あの予告編見てるとすんごいなんか政治家っぽい話でも聞かされるのかな気分になるみたいないう話してる人がいて、なんかそんな感じなのかなみたいなというか、こう、意志はつい高いけど、何も成し遂げられないくそそうな感じみたいになる。
あ、でもちょっと室町時代そのものがそんな感じがあって、
うん、
やっぱりあの時代ってその鎌倉幕府は終わって、まあ室町になったんだけれども、ある意味何も成し遂げられなかった時代なんですよ、室町時代って。そこが僕すごく好きなんですけれども、
うん、
それを考えると、まあ、室町時代の描いた映画としてなんか、それっぽいのかなっていう気はするんですよね。
うん、
逆にこの映画のいいところは、さっきちょっと山口さん言ったところなんですけど、その、現実、その、室町時代描写がかなり地獄なんで、
うん、
その後、例えば教科書を読んだ時に、まあ、織田信長ですとか、有力な大名とかが、まあ、席を廃止して、民衆の通行を自由にしましたとか、
うんうんうん、
あと、まあ、僧侶に、まあ、例えば、織田信長が、焼き討ちしましたとか、そういう話ありますけど、まあ、教科書とかで追ってると、うん、そうなんだとか、ひどいねとか、そういう印象を受けるんですけど、この映画見てから見ると、ああ、これ、めちゃくちゃ合理的なことやってるんだとか、織田信長とか徳川家康ってすごい偉人なんだなってのがわかると思うんで、だからそういうのを思い巡らせると、いい映画なのかなっていうふうには、ちょっと歴史ファンとして思います、
うんうん。なるほどな。
ちょっと今僕話してて思い出した映画があって、のぼうの城っていう映画があって、
はいはいはい、ああ、はい。
うん、あれはもう戦国時代に入ってる話で、むしろ戦国時代終わろうとしてる時代の、はい、その、豊臣秀吉が関東の北条氏を討伐するために攻めていってる時の一つの、地域の話で、忍城っていうところを石田三成が水攻めするっていうのの話なんですけど、
うん、
で、まあその水攻めに関しては、まあこれ史実なんていいと思うんですけど、失敗するんですよ。水攻め自体は。ただ、豊臣秀吉の北条氏討伐自体は成功するわけなんで、この話は何なんだろうって僕当時見て思ったのを今思い出して、あの時の感覚に近かったなと思って、
うんうん、
この瞬間、局地的にはなんか勝ったようにも見える満足感あるけど、対局的には負けっぱなしやぞみたいなことを見せられて、これは負けの美学なのか、そのわずかな勝利を勝ち取った話なのかっていうのを別にどっちつかずになってて、何なんやろうって思ったっていうのを今思い出して、あ、なんかこういうのってよくあるなって、今ちょっとふわっと思い出しましたね。はい。なんかまあ、どうしてもね、時代もってそうなるというか、
うん、
もう勝者を描かない限り、うん、絶対どっかで負けてるんで、みんな。うん、まあ、
そうですね。まあ、確かに局所的な勝利ではあるけど、全体的な敗北ってことはよくありますからね。
うん。まあ、だからこそ、その、一つの物語が切り取った範囲では勝利なのか敗北なのかっていうのは、うん、明確にするっていうのが物語なのかなって気がせんでもないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと僕本作に関してはもう少しこう、切り取る位置を変えてもよかったんじゃないかなとは思って、うんうん、っていう感じで見てました。ただやっぱりね、この世の地獄を見れる映画としてはやっぱいいなと思いましたし、まあ、去年で言うと11人の賊軍とか、
はい、
まあ、本作とかやっぱ東映がちゃんと地獄みたいな時代ものを撮ろうっていう気概があることが僕すごい嬉しいんですよ。
うん、
それはすごいいいことだと思うんで、もうこの調子でやってほしいんですよ。はい。
おっしゃる通りですね。
確かに東映ってなんかそこの気概みたいなのを感じるのありますよね。時代劇もだし、ヤクザ映画とか、
うんうん、
コロの地やってくれてた時の東映最高だなみたいな風に思ってたんで、やっぱり、
うんうんうん。
そういう意味では確かにめちゃくちゃ応援したくなりますよね、
うんう
ん。あんま美化してない現実ちゃんと描こうとするじゃないですか、
うん、
割と。全体的に。
うんうん、
やっぱその気概は買いたいなって思いますね。
うんうん
うんうん、はい。っていう感じでした。はい。では、エマラさん、最近いかがされてました？
いや、ついに来てしまいましたね。いつもラジオで聞いてるくだりが、自分がやることになるとはっていう感じなんですけれども、はい、とっとと進めさせていただきたいと思います。そうですね、課題作以外だと、前回、おいさんと山口さんがお話しされてましたけど、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方と、
はいはい、
あと、サンセット・サンライズ、
うん、
あと、雪の花、共にありて、を、まあ、映画館ではできました。まあ、やっぱアプレンティスは、大石さんもおっしゃられ、これはまあ実は名古屋バーの前にちょっと大石さんが見られたという話聞いて、絶対見ようとは思ってたんですけど、 まあ、映画としてはすごい面白いんですけれども、うん、まあ本当に多分どの立場の人が見ても、トランプ大統領の支持者の方も、まあもちろんトランプ大統領のこと否定的な方が見ても嫌な気分になって、ただそこがいいなと思うんですよね。
うん、
これがアメリカだし、このトランプ大統領のあり方がアメリカだし、あなたたち人間なんじゃないんですかって突きつけられてる感覚っていうのが、まあ絶妙にちょっと嫌な気持ちになりながら映画が後にできるっていう意味でも、あとまあ映画としてのクオリティもすごい高くていい映画でした。
うん、
これは確かにまあもうちょっとなんかアメリカとかだとそんなに振るってないっていうように聞くんですけれども、日本は本当に逆にその公開タイミングが最高というか、
うん、
だと思うと、これはちょっと見た方がいい映画だなと思いましたね。
うん
うん
うん、
結局あれでしたね。アカデミー賞の主演と上演はノミネーションは行きましたね。
入りましたね。うん、いやー、予想入れててよかったなって思いました、ちゃんと。
いや、でもノミネート逆にされないとちょっと、この出来の映画で、それは逆にどうなのって思っちゃうというか、うん、まあ。
そうですね。
はい。本当にそれぐらいのクオリティの映画だと思います。
うん、
で、まあ、あとの二つはまあ、まあまあっていう感じなんですけれども、ちょっとまあ、あと、まあ今回の、話に際してってわけじゃないんですけれども、もう30年ぶりぐらいに小説版のガンダム、富野由悠季監督が執筆してる小説版のガンダムをちょっと1巻から3巻読みまして、
はいはいはい、
まあ、これ実は僕、ガンダムって最初に見たのは劇場版のやつをレンタルビデオで見させていただいてたんですけども、その次にテレビ版のガンダムってなかなか見たことがなかったんですよね。その当時の近くにあるレンタルビデオ屋に、まあレンタルビデオだからその VHS だとパッケージが場所取っちゃうのもあって、テレビシリーズのガンダム置いてなくて、ガンダム見たいなとか知りたいなと思ってたんですけど、ないから、近所の図書館にある、まあ富野由悠季執筆の小説を、まあ、読んでたと。だから僕にとっては劇場版と小説版ガンダムっていうのが、ある意味ではガンダムの幼少期の僕をガンダム感を作り上げた作品なんで、まあ、30年ぶりなんで懐かしいなと思ったんですけれども、同時にちょっと、やっぱ富野由悠季さん、小説家ではないので、めちゃくちゃ読みづらいんですよね。本当に読みづらいし、ただまあ、それも、味だなと思いながら、自分の文章全然うまくないんですけど、ちょっと自分の文章の下手さ、この富野由悠季に影響を受けてるなっていうぐらい、自分の根幹を築いてる作品だったなと逆に今にして思いましたね。
富野さんの悪文は有名ですからね。
そうなんですね。
うん、癖になっちゃうんですよね、なんか。
まあ。
作詞ぐらいだとめちゃくちゃ切れ味いいセンス発揮するんですけどね、はい、本当に。
文章だと途端にっていうことですね。
うんうん、文字数を与えちゃいけない人なんですね。
かもしれないですね。うん、
あとは、小説版ガンダムとテレビアニメのガンダムもちょっと、何話か見て、
うん、はいはい、はい、
今日に臨んでるってわけじゃないんですけれども、はい、はい。特に、まあ、あまり関係ないのかもしれないですけど、39話を、見させてます。これは、サブタイトルを見てもらうと、なんでそれ見たかわかると思うんですけど、ちょっとまだネタバレになっちゃうんで。
確かに。
言わないようにします。
すごい。番組の構成をものすごい、気を使っていただいた、語りで。
素晴らしいな
39話のサブタイトル見るだけで大体すみません、はい、何を言ってるか理解していただけると思うんですけど、はい、
多分まああそこのあたりかなっていうのは
知
ってはいます。はい、
はい、もう その1話だけでもでもまあやっぱガンダムベラボーに面白いなというかテレビシリーズを全話見るのってやっぱりすごく大変だと思うんですけども、まあ、1話であるとか個別個別にこの回ちょっと見てみたいなと思うのを見る分離はいいなと思うんで結構なかなかそういう見方も意外とガンダムのあまり見たことないとか初心者の方におすすめなのかなとちょっと思いました。
うん。
うん。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。では、お便り一通いただいてますので、おいさん読んでいただけますか？
はい。ゲコポンさんからいただきました。これですね、名古屋のバーに来ていただいたリスナーさんですよね。はい。
はい。
名古屋開催お疲れ様でございました。ありがとうございましたと。で、繁忙期で出勤日だったため、遅れての参加になりましたが、大井さんやマリオンさんにお会いいただき、周囲の人間にはなかなか打ち明けられないような映画のお話ができてとても楽しかったです。前田さんにもお目にかかることができ、 推しが喧嘩別れしたわけじゃなさそうでよかったという安堵感で席について早々にクライマックス気分になってしまったのもよく覚えています。山口さんにはちゃんとご挨拶できず申し訳ありません。クランバトルってガンダム動物園を皮肉ってますよねとか、あと夜明けのすべての女性受けがいまいちなのは男の論理で作られた社会労働環境なのに我々男性が女性キャラの苦悩を勝手に巻き込んでこの優しさが広がればいいのにと願っている構図を俯瞰して引いているからなどとお話ししたいことはたくさんあったのですが、次の機会に お会いする時まで撮っておこうと思います。皆様の実在を確認できましたのでこれからはお顔を思い浮かべながらラジオを楽しんで聞きますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
名古屋本当お越しいただいてありがとうございます。
本当にありがとうございます。うん、本当に。あの方ですかってやっぱなりましたよね、うん、お名前。ああ、お便りくれされましたよねってやっぱ気づきました、はい、本当に。
一応前田さんとは喧嘩別れではないんで、それだけご理解ください。
うん、いや、でも、はい、確かに、特にこう、これで、これからちょっと出ませんみたいなとか、うん、特になくこう、卒業されてったので、確かに、喧嘩別れでもしたのかなって思われてそうだなっていうのはちょっとありますよね。
憶測は飛び交いますよね、それね。うん。
うん、
どう聞いてもそういう風に見えますよね。あれ。
あれ見える。あれ見える。あれは見える。マジでちょっと不穏な空気漂ってるのかしら、みたいな風に。うん、多分、リスナー、僕がリスナーだとそう思うなって思いますよね、うん、あれは、うん。確かに。
はい、このタイミングでそうではないっていう風にご理解いただけたら助かります。
はい、
はい。で、まあ、こう、名古屋でもいろいろお話、まあ、していただいたと思うんですけど、まあ、クランバトル、ガンダム動物園、ガンダム動物園、なかなか、良くない言葉を使いますねっていう。
うん。何なんだろうって思ってるんですけど、うん、ガンダム動物園っていう。
あれですね、ゲームセンターのガンダムの、筐体におけるマナーの悪さをやゆった言葉
は。はぁ。なるほど。へぇ、勉強になりました、今。
まあ、そうっすね。ただ、ガンダムが1対1で戦うような、そういう、試合として戦うような作品、まあ、これまでもあったから、まあ、そこだけを拾い上げなくてもいいかなって気は、しますけどね。はい。あと、夜明けのすべてに関する言語化は、僕、かなり精度高い言語化なんじゃないかな、とは、思います。やっぱり、この、まあ、我々、特に、男性が夜明けのすべてみたいな、優しい世界になったらいいよね、とか言いながら、ちょっと自覚はあるんですけど、やっぱりその瞬間も、僕ら男性は、ちょっとずつ得してるし、ちょっとずつ楽してるんですよ、それは。
うん、
で、それに対して、あ、良くなったらいいね、とかじゃなく、いや、この瞬間お前がしろって、うん、言われたらせやなってなるから、うん、いや、願うな、やれって感じるとは思うんで、うん、まあそういうのもあるかなって気はしますね。うん。
うん、もう構造そのままで優しくなればいいとか言ってるからダメなんだよなっていう。
はい。
ああ、なるほどな。
うん。
何も言い返せないですね、それ。
いや、実際あると思いますよ、それは。
うん、
本当に。だからまあ、願うだけじゃなくて、まあ小さい範囲でも何がしか関わっていかないとダメだなっていうのを改めて思いますね、
うん、
本当に。
うん、
うん。はい、我々ちゃんと実在しておりますんで、また機会があればお会いできたらと思います。はい。
お待ちしてます。
はい。また名古屋行けたらなと思ってますんで、その際はよろしくお願いします。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
っていう感じで、はい。では、トークテーマ入っていきたいと思います。